ハイマックスのマックスラジオ、そして3日目、IKTT に、向かおうというわけで、もうね、本当はその3日目、実は、湖に、こう、水上で生活する人っていうものを、見るっていうボートをね、予約してたんですよ。けども、それをちょっと断りまして、ちょっとキャンセル代の方だけちょっと兄にね、ちょっと託しまして、兄が予約してくれたんで、ね、ちょっと、すまんと。俺はちょっと IKTT っていうところに行ってくるっていう感じで、気ぃつけてな、みたいな感じで。ね、でもいざ行こうと言っても、昨日の会話の話、そういう村があるっていうことは分かっていても、実際どこにあるのかっていうのが分からないわけですよね。そこで活躍したのは、この今録音しているにも使われているこの iPhone ですね。iPhone というのはこうインターネットサービスも、閲覧することができるので、ホテルとかね、カンボジア意外とこう無線 LAN が通っているところもありまして、で、そこでちょっと IKTT を検索いたしました。だけど、確かにホームページはあるんですけども、その村への地図、また村の住所っていうのが載ってないんですよね。なんで、わからないと。どこにあるのか。それでね、うわ、どうしようかなって思った時に、その IKTT の織物を、唯一取り扱ってるっていうお店が、そのシェムリアップのね、市内に1店舗だけございまして。じゃあ、そこに行って、そこの人に聞いたら、もしかしたらわかるかもしれないな、と思いまして。で、そこの、お店、唯一取り扱っている IKTT の商品を取り扱うお店に、まず行くことにしました。と言ってもね、カンボジアという街、ついにこう、初めて一人で歩くってなっても、そのお店の住所もね、住所を見ることはできたんですけども、僕はクメールは読めないので、それがどこにあるのかっていうのがやっぱりわからないんですよね。で、カンボジアっていうのは、交通手段として、徒歩以外にも、あと、タクシーと、あとバイクタクシーっていうのと、あとトゥクトゥクっていうのがございます。で、主にこのトゥクトゥクっていうのは観光の方がよく使うのかわかりませんが、要は、原付き、バイクの後ろに、馬車みたいなのがついてまして、で、言ったら馬車のバイク版ですね。バイクがこう、それを引っ張ってくれて、後ろでこう、座っとくだけ。人力車みたいな感じですかね。それのバイクというか。で、それをね、それ画像も載せておきます。で、それに、まず、乗ろうと。で、一つ声をかけたら、もういっぱい集まってくるんですよね。カンボジアっていうのは、何度も申し上げてますように、料金っていうのが、明確に決まってございません。いろんなお店に並んでる商品とかでも値札っていうのは貼ってなくて、直談判っていうのが主な、ビジネススタイルとなってます。なんで、ちょっとここに行きたいんやけどっていうことで、こう iPhone をね、こういろんなみんなに見せまして、で、みんな行くやで行ってくれますみたいな感じのことを。もちろんね、日本語通じないです。英語ですね。How many? みたいな感じで。How much? みたいな。ね。いろんなことを聞いてましたら、その中で一番安値を言った、方に、ずっと連れて行ってもらいまして、でも乗りましてね。やっぱり4ドルだったんですね。で、4ドルで、話をつけて、で、そこへ向かうわけです。初めてね、こう、街の、言った海外を、もう一人で単身で歩くっていうのが、こう、初めての経験で。で、こう、揺られながら、向かうわけですけども、その揺られながらってもね、もうガンガンに揺れるんですよね。で、こう乗って行ったものの4ドルって言われた割には、いざ着いてみると、全然歩いても行ける距離でございました。これ4ドルっていうのは多分、ぼったくられた感じであります。でも出だしそんなことでね、小さいことで気にしないようにということで、 その、IKTT の、取り扱う、ところに行きまして、でね、トゥクトゥクの人が降りるときに大体お金を精算するんですけども、大体ね、あの観光客を一つ捕まえたらこう逃がさないっていうことで、あの待っとくって言うんですよ。で帰りもまた乗せたるからとか言うんですね。で、その、まあ、歩いて行ける距離で4ドルって言われたんで、あ、この人にまた次頼んだら次いくら言われるかわからんかっていうことで、あ、僕帰りは歩いて帰るんで、まあちょっと待ってなくていいですとことを伝えたんですけども、なんかね結構ねそれが僕も英語は、まあ、慣れないもんですからちょっとややこしかったんですけど、まあとりあえずもう待つなと、ことを伝えて、まあ、IKTT に行きまして、でショップの方もね、ショップ兼工場というか、なんかこう、お店の1階部分が、まあ、高床式みたいな作りなんで、1階のところがいろんなもう生産を、みんな道具を使ってやってるんですけども、まあ、女性の方ばかりですね。で、ちらほら子供とかもいたりして。で、2階がこう、ショップってやってるんですけども、まあ、ショップの方にこう、いろいろな織物並んでて。で、そこのショップの人ってのは、森本さんは、村におられるので、ショップの方は現地の方が、運営されていると。ということは、まあ、ほとんど日本語は通じないですね。英語で、昨日、その IKTT っていうのを、まあ、こう聞いたと。で、その村を、ある場所を教えてほしい、みたいな感じのことを、その、指導も片言の英語で、伝えましたらね、どうやらなんとか通じたんですね。で、どうやって行くんですかと。で、こう聞いたら、地図を書いてくださいまして、まあ、それもね、本当にこう、絵で描いたような、なんていうんですかね、その地図、持ってた画像を載せるんですけども、ほんまにね、もう線と、なんかもう、書いたみたいな。まあ、これも現地で分かるのかなと思って。で、これ何で行ったらいいですかって言って、こう、聞いたら、まあ、タクシーを使って、どれぐらいかと。まあ、1時間半ぐらいかかると。だいぶ遠いとこなんや。で、いくらぐらいタクシーだったらかかるんですかって言ったら、だいたい50ドルぐらいかかるって。そうかと。まあまあまあ、ちょっと、まあ、こんな経験もないし、よし、じゃあ、行ってきますと。まあ、最後に、確認として、その村、やっぱり行った方がいい村、行った方がいい村ですかみたいな感じでこう聞いたら、いや、もうぜひ行ってくださいと。もう絶対に、何かあなたに得るものがありますよ、みたいな感じのことをね、その店員さんもおっしゃいまして、まあ多分それらしき言葉です。英語だったんであれなんですけど。いや、もうそうしたらもう行くしかないなと。で、そのお店を出ましてね。で、地図書いてもらって、本当にこれたどり着けるんかっていうふうな地図ではあったんですけども。まあそこでね、タクシーを止めようと思ったんですけども。ただ僕その、タクシーと普通の車の違いがちょっとよくわからなくて。これ、同僚どうやってタクシーを止めるのかなと思ってね、こう、しどろもどろしながらもう道を歩いてみますと、まあそれはもうって言ったら観光客の合図というか、もうカモと思われるわけですね。もう案の定すぐトゥクトゥクがやってきまして、トゥクトゥクのおっちゃんが、乗せていくぞと、どこ行きたいねんっていう感じのことをね、まあ、言ってくるんですよ。で、もうなんかで、ね、こう、怖いわけですよ。この、いきなりその、単身で、一人で、海外でね、そんな、向こうから、値段もわからない乗り物に乗せるぞって言われても、取られるかもしれないとか、何かもうね、その強盗とかに合うんじゃないかみたいなことがあって、で、だから、まあ、怖いながらも、まあ、地図見せてね、お前この地図でわかるのかなと思って、まあ、ちょっとこれ、ここ言いたいなと。で、向こうは、おー、もう、なんか、わかるわかる、みたいな感じで、乗せていってやるよ、と。 で、まず、そう、トゥクトゥクの醍醐味としては、もう絶対乗る前に、もういくらやってこう決めとかのためなんですね。で、まあ、ここ、いくらで行ってくれるみたいな感じを聞きましたら、向こうがね、往復で25ドルって提示してきたんですよ。僕さっき、お店の人に聞いたら、タクシーで50ドルかかるのを、トゥクトゥクで25ドルと半分で言ってきたと。あ、じゃあこれ、そのディスカウントとか、なんか交渉する、こともないなと思って、あ、じゃあもう25ドルで行ってくださいって、伝えまして。じゃあ向こうもね、25ドルの商売や、ちょっとこう、機嫌よくこう乗せてくれて。で、こう、もっとこう、僕もで、こう、タクシーで1時間半ぐらいかかるっていうことだからもう不安やったんで、本当にドゥクドゥクで行けるのっていうことをあらかじめ聞いたんですけど、あ、もう任せとけと。俺が連れてっていて、連れてってやるよみたいな感じで、ドゥクドゥクのおっさんがね、まあ、言うんですよ。まあまあまあ、わかったと。で、これ乗ってまして、で、まあ、ところどころ、まあ、こう、アンコールワットとか、その初日に行った遺跡の方もね、結構通るんですよね。で、おっさんがいちいち止めてね、まあ、これがアンコールワットだよとか。これがなんちゃら遺跡だよみたいな感じで言うんですけど、もうそれ見たと、もう初日見たからもう止まらんでいいと、もうそのまま行ってくれと言って、おーおーおーおーおーおおみたいな感じも言いながら、なんかあそこに象がいるよとかね、こういろいろ言ってくれて、まあもうそれも分かったけど、あのとりあえずもう一時止まらなくていいから行ってくれっていう感じで言ってて、でね、アンコールワットの遺跡まで良かったんですよ。で、その遺跡を過ぎたあたりから、そのおっさんが、なんかこう、遺跡のところで止まるのが分かってるんですけど、なんもないところで急に止まり出すんですよね。何やろうと思ったら、いきなりバイクから降りて、その、僕のさっき言った地図を、ちょっと貸してくれって言うんですよ。で、パパって道歩いて、お店みたいな、そこの人に聞いて、その地図を見せて、なんか喋ってるんですね。で、戻ってきて、まだこう、バイクを、何事もなかったように走らせて、で、しばらく行けば、またバイクを降りて、こう、またそこの近くにいる人にこう聞いたりするんですよね。はっはーと。こいつ知らんなと思ってね。まあ、でもまあ地図も取って、ね、まあ着くかなと思ったんですけども、そこで案の定ですよ。まあ、2日目の方でも言いましたように、カンボジアっていうのは市内を過ぎると本当にね、あの赤土のもう舗装されてない、道になっていくんですよね。で、だからあのここからはトゥクトゥクは走れないと、あの言い出して降りてくれって言って、トゥクトゥクをバイクから切り離しまして、もうこのバイクですよ、バイクの後ろに乗れっていうことを言い出して、もうほらやっぱりと思ってね、僕そのバイクの二人とか日本とかでもね、もう乗せてもらうと怖いんですよ、そういうの、あの自転車とかでも、もうその怖いですよ。だけどもうその車内からもう僕異国の全く知らんおっさんの、バイクの後ろに乗りましてね、まあこれからバイクで二人乗りで行くことになるんですよね。でもう俺の肩ちゃんと持っとけみたいな感じですけど、持ったらもう汗でびちょびちょなんですよ。で、バーンってこうスピード出して勢いなんですけど、もうね、舗装されてない赤土の道ってね、もうね、もう、モトクロスかっていうぐらいもうボコボコなんですよね。それをどんどんどんどんケツをこうぶつけながらこう行ってね。で、で、また走り出したら急に止まって、マスク持ってるかってこと聞くんですよ。で、マスク、いや、持ってないけど、って言ったら、近くのとこ止めて、マスクを買ってきてね、僕につけろって言うんですよね。で、マスクつけようなあかんねやと思って、それ、まあ、しばらくしたら分かりました。こう、赤土って、こう、走った、もう、すごい砂が舞うんですよ。でね、またそういう時にね、こう、対向車で、なんかこう、豚の死体とか、なんかそんなの乗せたトラックとか、たにこうバッてくるんですよね。もうその時、もう砂煙って言ったらもうな、目の前がもう見えなくなるぐらい、もう真っ赤にね、こう、砂煙が、赤土がバーって舞い上がるんですよ。あ、これのせいかと思って、でもまあ、マスクしたところでってぐらいの舞い方なんですね。 でもうこっちは目つむってもう鼻もこう押さえてグッてやるんですけど、まあバイクのそばで普通に平然と鼻歌歌いながらね、あのフルフェイスかぶっとるんですよね。もうね、何やねんと。まあ、何トゥクトゥクが走られへんとか、そのあらかじめそんなことか何も言ってなかったやんって、絶対こいつ知らんかったやんみたいなね。で、いろいろこう走らせて、で僕も当時聞くんですよ、大丈夫ですか、ほんまに行けるんですかと。だって僕ここでいきなり降ろされて、どつかれたとか知ってお金取られてもね、もう可能性はなくはないわけですから、もう聞くんですけど、あ、もう大丈夫大丈夫と、俺に任せとけとか言いながらも、こういろんなとこそこでね、子供とかにここどこやみたいな感じでね、全部聞きおるんですよ、いちいち止まって。で本当にね、その赤土のところからまた1時間半ですかね、結局市内からバイクで2時間弱ぐらいですかね、走りましたね。もうそこまで行くと、もう本当に郊外は郊外の、もういわゆるカンボジアの方でも田舎というか、もう本当にね、まあ、野犬とかいっぱいいて、こうもうそもう抹茶色の湖で子供が裸で泳いだりとか、まあ高床のね中でも、高床式の家の中でもグレードの低い感じのちょっと家の子が並んでたりとか、まあ、その家すらも見えなくなる、こうポツンポツンとしかないような、もう本当にここ人住んでるの大丈夫かなっていうところを、行きましたね。2時間ほどね。じゃあそしたらついにその IKTT という、看板が見えまして、あ、ここやなと思って、なんとか無事、到着することができたんですけども、まあバイクのおっさんがね、降りた時に言うてましたね、あの遠かったねーみたいな感じのことをね、言って、なんかね、日本語で言い出して、お前知らんかってんやったら最初から言うなよっていうふうな、とこで、で、まあ、僕はその村で待ってるから、あの楽しんでおいでみたいな感じのことを言って、で、なんかその辺の草むらで、寝だしたんですよね。で、まあじゃあ僕はちょっと、いざ。IKTT、昨日ホテルのバーカウンターで聞いた話をこの翌日実際そこにたど、り着くことが、一人でたどり着きました。でそして、これから、IKTT の村にこの森本さんを、訪ねに行くという、具合です。では次はその IKTT の村の話をお話しいたします。